聖書の御言葉は旧約聖書イザヤ書55章6節から13節であります。主を尋ね求めよ、見出し得る時に呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながらいでたち、平和のうちに導かれてゆく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手を叩く。茨に変わって糸継ぎが、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに消し去られることがない。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章10節から20節であります。新約聖書エペソの信徒への手紙6章の10節から、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣にすなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。今日は 17節、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。この御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。改めてここまで学んだことを一言で申し上げれば、主により頼み、その偉大な力によって強くされて、恵みの偉大な力によって強くされて、すべての恵みを身につけなさいであります。恵みによって強められて、すべての恵みを自分のものとしなさいということです。まあ、真理の帯とか正義の胸当てとか、あるいは福音の備えとか、また信仰の盾とか、具体的な例えを使って語られていますけれども、それぞれを確かに私たちが、真理の帯とは何か、また正義の胸当てとは何か、そういうふうに区別して、私たちがそれをよく心に留めること大事です。だけども、ここで語ろうとしていることは、とにかく恵みに強められて、すべての恵みを身につけなさいです。神様によって本当にしっかりと守られるように、強められるように、自覚的にですね、そのようにしなさいと求めているわけです。私たちが心と体が弱るときにですね、どこから力を得るかというときにですね、改めて私たちは真理の帯を腰に締めろと。腰がフラフラしてるんじゃないか、真理の帯、真理に従えばできるんだと、神様に聞く、神様に求める、真理の帯を。あるいは私たちが神の正義の胸当てですね、自分の正義、あるいは自分が聖書からこうだと理解する正義によってですね、人をも裁き、自分をも裁き、混乱するのではなくて、神の義によってあなたの胸を守ります。これ以上ないほどにとことん人の罪を明らかにして裁かれる神の義でも、これ以上ないほどに憐れみを持って、そのようなものを救い出す神の義です。こういうふうに私たちのですね、恵みに対する理解、あるいは恵みに対する私たちの目の注ぎ方をこうよく整えてくれる例えになっているわけですね。あるいは福音の備えを足に履きであります。福音というと、なんかこう人にですね、伝えて人にと、そう思うわけですが、まず自分がそれで歩まなければ、またこれをしっかりと履いたら、どのようなデコボコしたところでも、どのような滑りやすいところでも、どのような坂道でも歩んでいけるということです。そのようにして、あなた何を履いてるんですかと、なぜこんな風に歩んでるんですかと言われたら、私たちが履いているもの、これをこれですよと示していきます。だから良き知らせを伝える者の足はなんと麗しいことかです。舌が麗しいのではありません。良き知らせを伝える者の舌がですね、麗しいのではない、その足が麗しいんです。また自分自身が歩んでますから、人ごとを語るのではありません。あっちの人がこう言ってました、こっちの人がこう言ってました、あこっちでこういうことが起きました、あっちでこういうことが起きました、こういうあっちからこっちから取ってきて福音を語るのではありません。自分が歩んできたんです。もう一番語りやすいのは自分のことですね。自分に何が起きた、何を知った、だから自分の言葉で自分の言葉ことを語ります。何の不自然さもありません。福音の備えを足に履き、そしてまた信仰の盾を取り、どっから矢が飛んでくるか分かりません。悪いものの誘惑はですね、どっから飛んでくるか分かりません。調子がいいなと思っているとですね、自分でやれるぞという誘惑があるわけです。 あ、ダメだぞと思ってるとですね、あ、もう俺はダメだと思ってですね、誰が助けてくれるかと、もう何とでもですね、この誘惑の矢は私たちにこう飛び込んでくるわけです。飛び込んでくる。確かにそれは飛び込んでくるけれども、信仰の盾を持ってそれを消しです。燃え上がらない。信仰の盾がなければそれが一発勝っただけでもですね、その火の粉が心を燃え上がらせますね。人から言われた一言、起きた一つのことが私たちを高ぶらせもしたり落胆もさせもしたり、信仰がどこかどこにあるのかわからないありさまに簡単になってしまいます。でも信仰の盾を取り出す、まあ、そこにもう身を避けます。まあ、ここまで学んでまいりました。でも私が今整理したのは本当に簡潔すぎる整理でありまして、一言で言えば、恵みによって強められ全ての恵みを身につけなさいです。主に求めれば必要なものは与えられます。そういうふうに主に求めながら主の恵みを与えられて歩んでいきなさい。そして今日は救いの兜です。兜、救いを兜としてかぶり、これはテサロニケの信徒のための5章の8節においてもこの兜というのが出てきますが、そこではもう少し説明しています。救いの希望を兜としてかぶりです。救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。救いの希望です。この希望というのはとても意味深いことなわけですね。私たちの考えはこの兜をかぶっていなければですね、混乱するわけです。いろいろ考える考えが混乱するわけです。こんなはずじゃなかったとかですね、これは違うんじゃないかと。でも救いの希望を兜としてかぶりです。これをかぶっているから私たちの考えが混乱しません。混乱しない。どういうふうに混乱しないか、もうあらゆる機会に私たちは考えが混乱するわけですね。ことがことごとくうまくいっても混乱します。ことが難しくなっていっても混乱します。また平穏な時でも混乱します。忙しくても混乱します。もういつでも混乱するわけです。でも救いを兜としてかぶります。私がなるほど、この救いを兜としてかぶっている人はこういう考え方をするんだなと驚いた例を一つ紹介します。チャールズ・ハットン・スポルジョンという人がいます。この人は19世紀の人ですけれども、この人が自分のことを語っているのを聞いてびっくりしました。こういうふうに語っていました。今の私はせいぜい足のように弱く価値のないものであるように思う。ある人が君は全くの役立たずだと言った。それは不親切な言葉ではあるものの間違っているとは言えない。ちょっと私は本当にびっくりしました。チャールズ・ハットン・スポージョンという人はですね、毎日曜日に何千人という人たちが彼の説教を聞くために集まり、それだけではありません。彼が語った説教はですね、すぐ速記者が速記してそれを出版してですね、多くの人たちがそれを聞いてその恵みを受け、それだけではなくてそれを通していろいろな慈善的な事業も始まっていってですね、彼のもとでどれほど大きなことがなされたか捉えようもありません。だけどもその人がですね、まあ、ある人から悪意がある言葉のように聞こえますね。君は全くの役立たずだと。全くのはないだろうと思うんですが、そういうふうに言われたようであります。しかしそれを受け止めて彼は、これは不親切な言葉ではあるが間違っていない、間違っているとは言えない。今の私はせいぜい足のように弱く 価値のないものであるように思う。なぜこういうふうに考えれるんでしょうか。私なんかですね、ちょっとあなた本当にがっかりしたねとね、期待してたけどもこの程度のことしかできないとはがっかりしたねと、こう言われただけでもどれほど傷ついてですね、どれほど考えが混乱して本当に戸惑うか知れません。でもスポルションは全くの役立たずだと言われました。しかもそれを受け止めて繰り返しになります。不親切だとその言葉は、でも間違っているとは言えない。これが救いの兜をかぶった人の考えです。頭を割られていません。救いをしっかりかぶってます。恵みによって今日の私がある。本当に救われて自分があるということを見失っていません。イエス・キリストのあの尊い血によって救われて自分が今ここにいるということを見失っていません。それだけではありません。ただそのようにですね、信仰のこの上ない優等生のようにものを考えているのではありません。そのようにしながらこの言葉はこう続きます。しかしイエスは私を決しておることはない。私は本当に足のように弱くて何の役に立っているかわからないようなものなんだけれども、イエスは私を決しておられない。憐れみ深く優しい主よ、主の皆を呼びます。これが救いの兜をかぶった人の考えだなと改めてびっくりしました。御言葉がしっかりとその人の中にですね、受け止められているわけです。そして御言葉によって自分の魂の進む道を見ているわけです。そして喜んでます。憐れみ深く優しい主よ。多くの人々が集まって自分の説教を聞くのが嬉しいのではない。自分がいろんな事柄を成し遂げていくことが嬉しいのではない。もう最初から最後まで、主イエス・キリストにおいて救われた最初から今に至るまで、とにかく救いの兜をかぶってその救いを喜んでいます。イエス様とはどのようなお方であったかを喜んでいるのであります。彼がどのような苦しみの中にあったかは私も知りませんが、そのようにして主に用いられるスポルジョンが実は用いられるにふさわしいほどのいろいろな苦しみや悩みの中で自分の弱さを思い知らされていたものであることがわかります。救いの兜をかぶり続けていました。そして自分が成し遂げたことを喜ぶのではない、自分の周りで起きたことを喜ぶのではない、それらは本当に喜ぶべきことではありますけれども、それが第一のことではない。主を喜んでおりました。主とは誰か。自分を足のように弱いと感じる、そのスポルジョンが喜んでいた主とはどのようなお方であるか。あなたは全く役立たずだと言われて、不親切ではあるけれども当たってるなと。そのように自分を見ることができたスポルジョンが、仰いでいた主とは誰か。イザヤ書の42章を見ますと、その主の姿が書いてあります。見よ、私のしもべ、私が支える者を、私が選び喜び迎える者を、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。このお方がイエス・キリストです。私たちを救い出してくださったお方です。 このお方において示された神の愛から誰も引き離すことができないと言われたお方です。この兜をかぶります。もう一つのことはこう続きました。救いの兜、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。単なる神の言葉ではありません。霊の剣と呼んでるわけです。聖書は神の言葉だ、こう信じるのは大切なことであり結構なことであります。だけどもこの神の言葉である聖書を人間が勝手に振り回して何もできません。その聖書を振り回して自分の心を打ち叩いてみたところで何も起きません。ただ自分が苦しむだけです。あるいはそれを振り回して人を叩いてみたところで何も起きません。ただ痛いだけです。霊の剣です。主がその御言葉を用いてくださって、主の霊がその御言葉を用いてくださって、その剣によってなされるべきことがなされてまいります。私たち信じる者はまずこの霊の剣の働きが我々のうちにおいてまずなされるということをわきまえたいと思います。それから外へです。ヘブライ人への手紙の4章の12節を見ますとこう書いてあります。ヘブライ人への手紙の4章の12節見ますと、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。この霊の剣によって本当に私たちのうちで守るべき思い、丸守るべき心、捨てるべき思い、捨てるべき心、こういうものをよく切り分けていただいてですね、そして初めて主の御前で静まります。私たちの守る必要もない思いや心が私たちを苛立たせたり、急がせたり、慌てさせたり、恐れさせたり、思い煩わせたりします。だから人と戦う前にですね、本当に人に対して福音を伝えて、その福音によって人々が救われる様を見る前に、自分自身が混乱して喜びのない、また感謝のない、平安のない、そのような姿に陥ってしまったらですね、何も始まらないということです。人々に福音を伝えて、これは信じてください、信じた人を見て喜ぶ、それはいいことです。でも一人信じた、二人信じた、その数をですね喜ぶようになったならば、それは主イエスが教えた福音を伝える者の姿ではあります。またそれは福音に預かる、そういうふうな道筋ではあります。まず自分がしっかりとその福音において守るべきものを守り、捨てるべきものを捨てて、そして神様の安息に預かっていないと。 この地上では完全な安息がありませんから、なお私たちのうちでこの霊の剣による戦いは続くでしょう。完全に自分の心がですね収まってしまったら、それはもう天国です。まだまだ天国ではありません。旅の途中ですから。でもまずこの御霊の剣は我が内においてです。我が内において、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほど差し通して、心の思いや考えを見分けるんだと。神様の御前にですね、近づくと言ってですね、自分で近づいたつもりになっているけれども、この御霊の剣によって私たちの思いをよく切り分けていただいて、どんな私の中身が神様の御前にあるのかは明らかにならないと。閉じるべき口も閉じることができません。神様は光だと言いながら、その光に対してどこを閉ざしているかも分かりません。でも改めて神様の御前に、神に知られているように、あ、なるほど、自分がそうだったかと知って、誠の悔い改めます。悔い改めというのは自分を打ち叩いてすることではないんです。もうそれはもうせざるを得ないことです。霊の剣によって私たちが全てを、本当に隠れていたものを明らかにされた時には、もう神様の御前には悔い改めしかありません。そして悔い改めさせていただけることが感謝です。私たちは神様を時々侮っているんですね。許してくださいと言えば、何度でも許さなければならないお人よしのようにですね、お人よしだから何度も許すんではないんです。ご自身の一人をお与えになるほど愛されたから許すんです。仏の顔も三度までと言うんですね。770倍まで許せというお方の愛がですね、どれほど確かなものであり、すでに明らかにされたか。ご自身の一人をお与えになるほどに愛されたです。このお方の前に近づく私たちが、その十字架のイエス・キリストの死をどれほど必要なものとするかをわきまえないでですね、主よ主よと言ったところで、私たちの歩みは福音に基づく確かなものではありません。しかし本当にこの御霊の剣によって全てを神様の御前に明らかにされている、されてですね、まあ、全てといって、この全てはこの地上では実現しませんが、改めて自分が何者であるかを知って、こんなものなのに主イエスキリストを通してこんな祈りができるか、こんなことを願えるかと、これを味わった時には福音がどのようなものであるかを私たちは知ると思います。それに応じてです、悔い改めて福音を信じています。神の国がどのようなものかも前より少しずつ見えてくるんではないかなと思うんですね。まあ、ないかなと思うんですねというのが私の達しているところですが、頼りなさですが、その道に召されています。そしてもう一つのことだけ短く語っております。この御霊の剣は外への剣でもあります。この福音に対する反対、あるいは福音に対する無視、侮り、こういうものにこの福音はさらされていますけれども、私たちの戦いの武器は御霊の剣です。私たちが自分勝手に用いれるようなものではありません。先ほど申し上げたように、まずこの御霊の剣によって神様の御前に私たちが本当に自分自身を明らかにして、主の霊に満たされて初めて外と戦えます。こういう剣です。コリントの信徒への手紙の第2の10章の4節にはこうあります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。 私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、あなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。この御霊の剣はとてもとてもよく切れる剣であり、とてもとても強い剣です。この剣は、一見弱々しいもののように見えますが、その剣に託された目的をことごとく果たして、すべての理屈を打ち破り、高慢を打ち砕き、神様の御前にへり下らせ、キリストに従わせ、そして裁きを導き出します。この神様の裁きも憐れみに富んでいます。今、皆さんお気づきになりましたでしょうか。私たちの従順が完全なものになるときに、すべての不従順を罰するんです。裁きによって打ち叩いてですね、人々を従順にさせるんではないんです。そうではない。まず、この霊の剣によって、とことん従順にさせて、それに応じて、裁きを、その不従順を罰することをなされるのが、主のご計画です。ノアの日のことを思い出してください。主はですね、雨を降らせ洪水をもたらしてですね、人々を散々脅した後に悔い改めよなどとは言いませんでした。みんなから本当に馬鹿にされるようなノアの箱舟を作る営みを通してですね、福音を宣言しておられました。神様の救いを伝えていました。同時に裁きの日があることを伝えていました。そして最後の最後にその箱舟が完成され、主の言葉に対する従順が完全になった時ですね、それは限られたノアとノアの家族だけでありましたけれども、不従順を罰せられました。ノアにおいて起きたことは例えでありますから、これが私たちのこれからの歩みにおいてどのように実現していくか、それは例えを超えてその内容が主の奥義としてあることと思います。次第次第にその奥義を示されながら歩んでいく歩みでもあります。今日の箇所をもう一度読んでお祈りして終わりましょう。エペソの信徒への手紙6章の17節の御言葉。また救いを兜としてかぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。お祈りいたします。神様、あなたの恵みをたたえます。救いの兜をかぶり、霊の剣である神の言葉を取って、どうか良き戦い、また良き守りに預かりながら、この週も歩んでいくことが許されますように。過ぐる週もいろいろなことがありましたが、あなたの恵みが豊かであり、あなたの栄光が鮮やかであったことを思い、皆を称えます。この週もいろいろなことがそれぞれにあることと思いますけれども、すべての道であなたが共におられることを認め、あなたの恵みによって強められ、またあなたの恵みに養い育てられ、導かれながら歩めますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌387番をもって主を賛美いたしましょう。